お父さんお願いします。
7月15日闇営業をしていません。
2017年ですか？
はい。
本当ですか？
はい。
本当ですか？
はい。
神に誓いますか？
誓います。
私はお父さんのことを世界で一番愛しています。私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹です。
私はトウモロコシの会雑務役今井です。
雑務役の位置にとどまっていられると思ってんのおい、雑務役の位置にまだちょっと菅官房長官の言葉を借りれば地位に連々としがみついて見苦しい、そんな態度で示しがつくと思ってるんですか？
何の示し？
何の示し？
うん。
皆さんお聞きになりました？奴は、この後に及んで、しらばっくれる気なんですよ。
いや、しらばっくれるとかじゃないよ。
私は、ずっと、奴のことを信じていました。一生添い遂げる気でいました。しかし、今に英介は、卑劣な闇営業を、したんです。これはもう周知の事実だからね、家族には。家族にはもう周知の事実ですよ、今にさん。
うん。いや、闇営業の定義は何ですか？
もう家族のみんなポカーンとしてますよ。家族ってリスナーのことですからね。
リスナーはこのポッドキャストを聞いたらみんな、
みんな
家族だから。
そう。もう僕のことを応援してる家族ですから。もう闇の権力とか、卑劣な男の裏切りとかと戦うために家族の手助けが必要なんですよ。これみんな家族ですから。僕のツイッターのフォロワーとかもみんな家族ですから。いや、そうなの。松井和代理論で言えば、もう、僕も松井和代の家族ですから。はい、でも、それ逆に言えば、そっか。じゃあ、松井和代の家族も僕の家族だから、もう、何十万単位ですよ。僕の家族。
はい。じゃあ、俺は船越さんと同じ立場に？
そうです。だって、今井さん見てないんでしょ？
え？
松井和代の動画。
見てない。
じゃあ、家族じゃないですから。
そうだね。
うん。
敵だね。
敵です。
確かに、一切見てないわ。
はい。まあ、よく見てらんなくて生きていけるなと思いますけどね、この日本で。
あのね、吉田。
はい。
そんな自分が何そんな興味関心の高いものがみんなの興味関心の高いものとは限らないんだからね。
そっくりそれ言わせてもらいますけど、はい、みんなの興味関心が超高いものですよ。
はあ。
あなたが、なんか、僕が特殊で自分が世間一般だみたいな。感覚でいるようですけれども。
俗っぽいじゃないですか。ほっといてあげればいいじゃないですか、そんな。
さっき見てたでしょ動画。
はい。
めちゃめちゃ面白かったでしょ。
くそ面白い。
めちゃめちゃ面白かったでしょ。
くそ面白い。何あれ。
おちんちんシールとか。
なんだよね、あれ。え、もう、あれってさ、ふざけてんだよね。
そう思えてし、なんか、ふざけてるとは言いませんけど、ただ、コンテンツを作る喜びみたいな、活動をする、表現活動をする、喜びみたいなものが、そこの方から輝いている感じはしますよね。
うん。なんかね、パワーを感じるね。うん、エネルギーを。だ
ってちゃんと手紙とかもさ、うん、A さん恋人不倫相手の A さんの手紙とかもさ、親愛なる船越英一郎様。あ、親愛なるってちょっと堅苦しいですかね。すごい、女優魂の、
ね。やばいよね、
普通さ、怒ってたら、
うん、
不倫相手 A さんの心情に、自分のね、演技魂を寄せないと思うんですよ。だってそうでしょ、その、共感するってことだから。もう完全に A さんになりきってましたからね。
これだから
スタニス・ラフスキーメソッドを使って完全に A さんになりきってましたよ。
すごいチームがついてるよね、きっと。
チーム松井？
絶対すごいチームだと思うよ、これは。だってオバマ大統領のさ、かつて、選挙の時に、はいはい、やっぱり、初めてその、はいね、ソーシャルメディアだったりとかさ、ああいった YouTube みたいな、うん、そういったものをさ、活用した、やっぱり、選挙活動うまくいったじゃないですか、すごく。うん、で、なんか、今回のそれって、なんか、ただ、怒った彼女が、なんか、周りの仲間に助けてって言って、即席で作ったってものよりは、本当練りに練って作られてる感じがするよね。
だから、松井さん自体も、
うん、
多分、だから2年前ぐらいからは、あれ別居したのがどれくらいの時、まあ、別居してちょっと後ぐらいで、まあ、あとは、ね、自殺しようと思って船越英一郎さんの別宅に行って、そこでたまたま あの恐怖のノートを見つけてしまった時ぐらいから用意はしてるんでしょうね、ずっと、
うんうん、
でもそれは単純に知り合いを集めただけとは思えないですよね、
うん、
まあ、知り合い捨てだったとしても各地から精鋭を集めてスペシャルチームを作ったっていう感じですよね。だからもうケイパーものの映画みたいな感じで、あのワイルドスピードみたいな感じでそれぞれの分野のスペシャリストを各地から集めて、白石監督とかもさ入ってんじゃないの。
あー、あるかも。
なんでそんな言い方できるんだ、なんでそんな言い方できるんだ、いい方
あの松井さんの語り口調ってめっちゃ怪談話だよね。
そうですね、
めちゃくちゃうまいだろうね、
怪談話だったら。そっか、なんかだから白石監督とはちょっと違うかな。白石監督は狂気寄りですもんね。で、松井さんは狂気狂気みたいに言われてるけど、狂気、まあだいろんな狂気のあり方があるから一概に言えないけど、白石監督的なああいう狂気とはまたちょっと違う。
違う。なんか稽古つけてる人がいるんじゃないの？
そう、いやだからもちろんすごい稽古してると思いますよ。うん、それは松井さんはもちろん女優ですから、
はい、
自主的にすっごい稽古して、で、全然とちらないんですよ。
はい、
もう長い何十分もの動画の中で。いや、だからそれは、ああいうなんかね、もう、白石監督みたいなやつのなんかパッション、パッションはあるんだけど、なんかこう、思わずうぎゃーってなってるっていう狂気の発露の仕方とは違うんですよね。
わかる。
でもそれはそれでまた狂ってるって面白いんですけど、作品を作りたい感じありますよね。
そうなの。
松井さんは、
うん、なんか非常に明瞭に伝えたいことが伝わってくる。それがすごく上手
だな。話ずらしてんじゃねえよ。
は？
話ずらしてんじゃねえよ。
何が？
お前の闇営業の話してたんだよさっきから。
いや、闇営業なんかしてませんって。
ツイッターでちゃんとメーテレ公式のアカウントがつぶやいてますよ。
シーハナに俺が出たらなんで闇営業になるの？
いや、シーハナに一人出てるじゃないですか。
一人出たらなんで闇営業になるの？
僕出てないんですよ。
だって吉田が出てる時俺が出てない時だってあるじゃん。
それは別にいいんじゃないですか。
なんで？
吉田ファーストですから吉田ファースト吉田ファーストですから。
はい。まあでも小池百合子さんも本当に上手だよね、あの選挙活動ね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
やっぱソーシャルメディアとかさ、
ん
ね、
うん、
いろんなものをすごい上手に活用している。
築地は残す、豊洲も生かす、今には殺す。
うまい。
そういった認識でよろしいんじゃないでしょうか。
フリースタイルな感じだね。
はい、はい、ありがとうございます。ただね、あの今に英介さんに関してもあまりごまかして話をそらすような真似はなさらない方がよろしいんじゃないかと。こういう認識でいただければと思うんですけれども。
そうですか。
だってそうじゃないですか。僕は呼ばれてないんですから。
うん、
うん、
なんで呼ばれなかったの？
嫌われてんでしょうね
それ俺のせい。
まあ呪いますよ。
誰、
まあ、
だから誰よ呪う。
え、だからマレフィセント見てないの？マレフィセントですよ。だからなんで私だけ結婚式呼ばないんだって、子供のね、
うん、
誕生のお祝いに呼ばないんだって、
うん、
マレフィセント知らないんですか？
見てないです。
眠り姫、眠りの森の、
うん、眠れる森の美女、
眠れる森の美女ですよ、
はあ、
赤ちゃんのお祝いにマレフィセントだけ呼ばれなかったんですよ、
うん、そうなんだ。
だから勝手に行って呪いをかけるんですよ。
俺だけ呼ばれなかったっつって。
そう、
それでその恨みつらみを今にが闇営業してるってことに消化して、
消化してって、まあ、消化でいい言葉使わないでください
まあ変換してそうやって言ってんでしょ。
でも闇営業したのは本当じゃないですか。
闇営業なの？
おい、
じゃあ
闇、僕に黙って、
うん、
仕事したらそれも闇営業じゃないですか。
だってしばらく会ってなかったじゃん。会った時、会ったらさ、いや、なんか今度また市販の出るよって、吉田どうなのみたいな話になるけどさ、LINE とかでも全然
会話。吉田さんな？
吉田さんどうなのってさ、言うかもしんないけど、別に会いもしないし。
吉田って、吉田ってそこに現れてますよね。
何か。
僕会長なんですよ。
はい。
その部下っていう意識がないですよね。
部下って別に部下であることで恩恵を得たことなんてないよ別に。
シーハナ出てるじゃないですか。
シーハナ出たのはじゃあ吉田が偉いってこと？
いやまあそれはさあんまりこういうオフィシャルの場で言わせられるとちょっとまあ角が立つからさ。
じゃあちょっと俺も
家族も家族
じゃあ俺もちゃんと言わせてもらっていい？
もんだよ。
吉田さ、そういう風によくさ、ファイトクラブ問題とかさ、俺がなんかそういう風にさ、そこでできた人との関係値の中で、なんかその次に繋がった時にさ、今には勝手に出たから闇営業だとか言うけどさ、筋違いって言いたいんでしょ？ね。筋違いって言いたいんだろ？
何？
そうなんだろ？筋違いだって言いたいんだろ？
なちょっとやめて、トヨタ議員の真似すんのやめて。
違う。
やめてください。ちょっとそういう暴力的な。すいません。ちょっと今、ラジオ撮ってるんで。痛い。すいません。ちょっとごめんなさい。切らないでください。
でもさ。
痛い。やめて。痛い。
吉田だって。
すいません。今、ラジオ撮ってるんで。暴力振るのやめてください。
今まで言わなかった
のに。痛い。すね切るのやめてください。
ちょっと喋らせてよ。
痛い。切るのやめてください。
じゃあ、ちょっと冷静に話すね。二つあって、じゃあ、どうなの？まず一つ目はさ、吉田さ、階段の本いっぱい出してんじゃん。ね、うん。俺がさ、取材してさ、作ってきたネタとかさ、喋った階段。
作ったネタなんですか？
うん。
じゃあそれは、じゃあそれはダメだ。自主回収しないと。と実話だと思ってたから僕は。
俺が持ってきたネタとかさ、あとさ、話してる階段とかを普通に本に出したりしてるけどさ、一つもイマニエスケのクレジットとか別に入れたことないじゃんか。
入れてるよ。
いつ入れた？
あれ、みかんの汁絞って書いてるから、火で炙ると出てくるん
ですよ。あ、そうだったの？
そうそう。
あ、炙ると出てくるんだ、イマニエスケって。
みかんの汁絞って書いてるから。
っていうのもあるじゃん。うん。あとさ、別にさ、なんか最初さ、例えばさ、スターダストピクチャーズの映画の時とかだってさ、なんか、あ、イマニさん、吉田さんに誘われて出たんですね、とかさ、なんかあの白目の時とかも言われてたけどさ、俺別に何も言わないけどさ、もともと俺がさ、スターダストにいてさ、そっからさ、
逆でしょ、それは白石監督に言ってくださいよ。
は？
白石監督に誘われて出たんですねって僕だって言われてるんですから。
でも、いやでも俺と吉田の話今してるの、すり替えないで話を。
白石監督の方に言って
ください。白石監督関係ない今。
あいつに言ってください。
あいつって言うな、お前。でしょ？で、それでその関係で出たけどさ、別に俺そんなこと一言も言わないじゃん。なのにお前はギャーギャーさ、闇営業がどうだとかさ。
だって恥ずかしいですよ、それ。僕、なんか自分、俺が出してやったんだみたいなさ、なんかバスへのゴールデン街で飲んでる恥ずかしいさ、なんか親父みたいな。
なんかかっこ悪いから言わないじゃん、そんなこと。言うつもりもないし。なのに吉田はさ、そうやってさ、人が何かさ、人の関係地で出てもさ、あれ闇営業だとかさ、あるファイトクラブ問題だとかさ、みんなにこうやってやるじゃんか。
家族にね。
家族にという、まあ、家族とか出てくれてる人に対してもさ、ちょっと改めた方がいいよ。
皆さん聞きました？ぬすっと竹だけシートは。本当にこのことですね。
ダメだ、ほんとこいつ。わかったよ、じゃあ。ごめんね。
初めから素直にね、人謝れば済んだ話だね。もうラジオ3回分も引っ張りましたよ。はじめに素直にね、言えば、ごめんねって。闇営業したことに怒ってるんじゃないんですよ、僕は。
ああ、ムカつく。
私は、闇営業されたことに怒ってるわけではないんですよ。
はい。
人間に対するひどい裏切りをしたことに対して、憤りを隠せないんです。
はい。
闇営業すること、それはもしかしたら誰にでもあることかもしれません。ただ一言、すいませんと謝れば、何事も起こらなかったのに。
じゃあ、ここで、
今にエースケも傷ついた。もちろん私も傷つきました。もう私のことはどうだっていいんです。私がどんだけ深く傷つき、もう死を覚悟してね、自殺しようとして今にさんのお家に行って死のうと思いました。そこでノートを見つけました。そのノートに、闇営業をしたって書いてありました。まあ、そこから全てが始まったんですけれども、
まあ、じゃあ、俺が謝れば丸く済むんだね。
お父さん、お願いします。
4月15日、闇営業をしていません。
いや、そうじゃないでしょ。したんでしょ。お父さん、闇営業したんでしょ。
7月10日放送、怪談の新花。
7月10日放送？
あ、それは一緒に出たから大丈夫なんだ。
8月28日放送、
階段の尻花、闇営業をしました。
2017年ですか。
はい。
謝ってください。
すみませんでした。
本当に悪いと思ってますか。
はい。
本当にですか。
はい。
神に誓いますか。
誓います。
私はお父さんのことを世界で一番愛しています。
はい、はい、
もう家族もね、こういうことに付き合わされて3回も付き合わされてるんですからね。
前のせいだ。
家族も本当に、ファミリーの人たちも本当にもううんざりしてると思いますよ。
君にね、また始まったと思ってるよ。
本当はもうちょっと怪談とか聞きたいなと思って、このね、ラジオ、
それこそ、30分もダラダラダラダラ、
それこそ怪談とかオカルトの話を聞きに来てるね、新しいリスナー、新規の人とかも来てると思うんですよ。
はい。
全く意味わかんないでしょ、このオープニング。
うん、そうだろうね。
消しますよ。これ、僕だったら。あ、多分。誰でも消しますよ、これ。
みんな最初の20分聞いてないと思う、いつも。
あ、もう早送り。
早送りしてると思う。そう。あ、ここら辺で階段かな、みたいな感じで。
ここに一番力入れてるんですけどね、僕。
マジかよ。
収録の中で。
まあ、いろいろね、うん、考えてね。はい。じゃあ、仲良くし、やろう。
で、
はい。
どうなんですか、最近は。
いや、最近なんか面白いことが多くて。
いや、ほんと、闇営業とかね。
闇営業は面白かった。
まあ、じゃあ、でも、その、ちょっと闇営業の話はしなくていいんですか。
あ、どういうこと。
いやいや、だって、それこそあなただって。
ああ、そうです
ね。あれが、だって、
あれが、して、ああしてこうしてね。
うん、それこそ、松井和代さんに吹っ飛んじゃいましたけど。
そうだよね。
栄光さんの復帰第一作でしょ。
そうなんですよ。この日程で収録行けますってお誘いいただいて、はい、あ、大丈夫ですよ、つっていて、もしかしたら、栄光さんなのかなって思って、
はい、
で、まあ、当日行きまして、
はい、
そしたらもう収録中のところからさーっと入っていくと、まあ、栄光さんがいらっしゃって、関口さんとか、高田さんとか、会談者のお二人とですね、収録をしていまして、あ、よかったよかったって感じで、で、まあ、非常に、なんていうのかな、ブランクを感じさせない、非常にスムーズな収録、そして和やかな収録が行われてましたけれども。
そこら辺はやっぱり、多少は突っ込んだんですか？ぶっ込んだんですか？
僕がですか？
はい。
いや、僕はぶっ込んでないです
けど。未成年と、なんか、恋愛する会談とかはしなかったんですか？
ああ、ただ女子高生とかの会談。
女子高生
が出てくる会談話だったかな。うん。
意地悪ですか。
あと、
ん？それ意地悪で。
いや、別に意地悪じゃないけど、ちょっと喋りながら、あって思ってたけどね。結構、ドロッとした階段喋っちゃったし、うん。未成年が主人公の。
それ、遠行とかするとかそういうことですか。バンギャみたいな。追っかけとかして。
まあ、
性に奔放な。
付き合ってた相手にひどいことされた、女子高、女子大生の話みたいな。
はあ、はい、
うん。でしたね。まあまあ、多分まださすがに自虐ネタにはできないでしょうけれども、カノさん。
どう言ってました？
いや、普通に、すごいいつも通りのリアクションを。
え、それってつまりこういうことですか？みたいな。
うん。わーわーわーわーって書いて、ずっと横で話したり、叫ばれたりとか。
それどこに恐怖を感じたんでしょうね。驚きとか恐怖。
いや、普通に怪談話の構成
幽霊、幽霊的な
こと。幽霊的なことですよね。うん。非常に。
本当ですかね。
本当に楽しい、まあ、収録でしたよ、いつも通り。うん。でも本当にナイツの土屋さんは一回限りの、ね、代打って感じでしたね。だから。まあでも、戻ってきたなって感じでした、すごく。
ファミリーですか？もう、なんかファミリー気取りですか？その言い方。
あ、はい。
戻ってきたなって、なんか俺のところに戻ってきたなみたいな。
あ、いや、この場に。
あ、すいません、戸様の僕が。今井さんよりちょっと出演回数は多いんですけど、まあ、は
い、
今井さんの方がファミリーですからね。
いや、
もちろんそれは。
吉田も含めてファミリーでしょ。
僕全然そう思ってないですから。
あ、吉田そう思ってない。
はい。
みんなはそう思ってると思うよ。
うん、まあ、そんなことは。僕も松井和代のファミリー、家族とか言われたらいい迷惑でしょ。
え？でも松井和代のファミリーなんでしょ？吉田は。シーハナファミリーではないの？
シーハナファミリーかと、まあ僕も、まあ正直、6月末ぐらいまではそう思ってましたけど、
うん、
まあでも裏切られましたからね。ひどい裏切りを受けましたから。
今にね、
今にの闇営業で。
傷つけてごめんね。 傷つけてごめんね。
もうやめますかこの話。
そうだね。まあでも収録してきました。
はい。
はい。
いや、なんかなかったんですか、その多少ちょっとはさ、あのラジオで多少は話せるようなさ、なんかないんですか。別に細かいことでいいんですよ。別になんか暴露しようとかいうことじゃないんですか。
はい。そうっすね。特にないかな。
あ、そうですか。うん、あ、もうなんかすっごいそのこと言うと番組はつまんないみたいな感じ。
いやいやいやいやいや。いつも通り和やかに収録も終わり、まあ、いつも通り打ち上げまして。
あ、栄光さん来たんですか。
いやいや、さすがにそこ
は。前は来たじゃないですか。
まあ、今は無理でしょ、まだ。それは。打ち上げで、イェイイェイってできないでしょ。
未成年の人いたっけ、
あんまり。いない。いないが、さすがにさ、ウェイウェイってできないでしょ。居酒屋とかでさ、人の目もある中。
そう、前はあれか、川名真理子さんがいたから来たのかな。
川名真理子さんいらっしゃってなかったんじゃない、
打ち上げには。でも、あれ、出演はしてたでしょ。
はい。
川名さんいると思って来たんじゃない。
そうなのかな。
熟女じゃん。
やめろよ。
未成年の真逆ですから。
まあでも、まあ、打ち上げにはいらっしゃらなかったですけども、まあ、出演者の方々で、あ、打ち上げして、はい。
何もないんだったら、まあ別にいいんですけど、
ええ、まあ、何もない、何もない。
何もないん
です。何もない。
隠してるわけじゃないです
か。隠さないよ、何を隠すのよ。
隠してだろ、お前は。そもそも出演したこと隠してんだから。
隠してないでしょ。隠して
何
会話のタイミング
で言う。隠してないよ、何言うてんよ。何ですか、それ。
会話のタイミングがないだろ。
会話のタイミング？
会話のタイミングがないんだから、その話しないだろ。
栄光さんとってこと？
君と。一時報告した方がいいの、じゃあ。なんか、私、今逃げつきは、つって。
はい。
は？
はい。
なぜ？
関口さんでもなんか闇営業してたよね。
どういうこと？
VR の仕事とか。
それは関口さんとはたまたま後で繋がっただけだからね。
闇営業する人みんなそう言いますよね。
いや、違う違う違う。
その髪型もなんか、今井さん、髪型もすごい松井風に似てますよ。自分でも分かってると思うけど。
松井風は闇営業した方じゃないでしょ。された方でしょ。
いや、まあ、船越さんは別に闇営業してないんですよ。
浮気をされた方でしょ。はい、いやいやいや、してませんよ。そんなこと。私は。はい、
まあ、なんかあるんだろうな、絶対。なんかありますよ、皆さん、これ。
何がよ。
何がやって、だからさ、あの、なんかは話したでしょ。
なんかを話した、
なんかは話したでしょ。打ち上げで。いや、栄光さん本人じゃないとしても。
うん。
なんかはあったでしょ。
打ち上げで、
打ち上げとか収録のなんか、周辺で。
で、ザーってするようなことは、
ラジオで話したら面白いけど、
うん、
他の人の迷惑になるようなことは何か。
いや別に。
嘘をつくのが下手くそで。
いやいや、本当だよ。
あ、そうです
か。え、なになんで、なんで、なんで。
いや、ないわけないじゃないです
か。ないわけない。
栄光さんの話しないわけないじゃないですか、だって。
いや、あえて別になんか普通にみんな世間話とかでわーわー盛り上がってたから、別に栄光さんの話とかしてなかった。
あ、そうですか。
うん、いやでも本当良かったねーって戻ってきてくれて良かったねーって話はみんなしてたけど、それぐらいですよ。そっから先なんか別にでもうふふみたいな、そういうこと別にあんま話さない。
いや、そんなわけ、え、だって人間がそんな性格がいいわけないじゃないですか。
吉田がいる場所がそうなんじゃないの。吉田がいるとそういう話をあえて自分でぶっ込むから、そんな風にならないわけがないと思ってるだけなんでは。
出たよ、責任転嫁。
責任転嫁じゃないよ。
そんな、まあ、いいです、いいです。あの、まあ、僕は、ちゃんと。
なんでそんなに。
僕は自分が、多少、なんていうの、汚れたり、泥がついたりすることは認めます。でも、僕よりも、ドロドロに汚い人間って、自分のことが清廉潔白だって言うんですよね。そういうふうに。知ってます。
いや、なんかそんなうがった見方しなくていいじゃん。社に構えないでよ、そんな。
でも、家族の人たちもみんなそういう話を聞きたいと思って、あの、スイッチを押してるのに、なんか言いませんよ、ね。
ちょっと待って、これゴシックレイディオじゃないでしょ。
ゴシックレイディオ。
ゴシックレイディオじゃない。
ゴシックレイディオって何ですか。
わかんないけどさ。
え、それ、あの、きらびやかな、なんか、あれですか、あの、ごてごてした服着てる。
あ、ちゃうちゃうちゃう。ゴシップって
言
ったの。
ゴシックって
言
ったね。
ゴシップって言いました。
ゴシックって言いました。言いました。ゴシックって言ったから。
すいません、ゴシップラジオじゃないでしょって話。
ゴシップラジオです、しかも、もっと言えば。
嘘。この回も？
この、全部そうです。
この回、怪談話の回じゃないの？
逆に言えば、もっと言えば、僕はもしそういう話をしてなかったとしても、まあ、 捏造してそういう話をしたって言いますけどね。
ダメじゃんそれは。
はあ、まあじゃあ分かりました分かりました、はいはい、話が広がらないんだったらもういいですよ、
ええ
はい、こう全カットして放送するんで、
はい、
で他には、
うん、他に、
はい、
他に何か面白いことあったかって
キンキンで他に何か、
いやまあ何かまた映画をいろいろ見てんですよ、
はい、
で僕大好きな映画があるんですね、あの、はい、キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィックって映画が好きなんですけど、
はい、
ジョン・ウィックってあの、まあ、リタイアした殺し屋さんがいるんですけどね。で、ただ、
稲川淳二みたいな。
冒頭で、奥さんが病気で亡くなってしまうんですよ。
はい。
で、その奥さんの葬式の日の晩、フェデックスから、あの荷物が届くんですよ。
うん。
うん、くんくんってって、中にビーグル犬が入ってて、で、奥さんから手紙があって、あなたはまた人を愛することを思い出してくださいって言って手紙があって、泣きながらその子犬を抱きかかえて、で一緒に暮らそうってなるんだけど、まあ彼がすげえいい車持ってるんですよ。それに目をつけたロシアマフィアのやつがいて、そいつがもうドエレー殺し屋だってことを知らずに彼の家に忍び込み、彼をボコボコにし犬を蹴り殺すんですよ。で車を盗んでいくんですね。それでプッチンしちゃったジョン・ウィックっていうその殺し屋がロシアンマフィアを壊滅させるっていうのがチャプター1で、今回そのチャプター2が公開になりまして、それを見に行ってきました。であまりにも好きすぎるんで、
今度は何殺されたんですか。
今度は家を破壊されて切れるんですよ。
だからさ、なんか舐められすぎですよねジョン・ウィックって、
あの今度は奥さんとの思い出の家を壊されて、はい、もう殺し屋どもを皆殺しにしてくっていう、
はい、
そういう、今度はイタリアンマフィアも皆殺しにするし、
まあ、本来は静かな生活を送りたいんだけど、なんか絡まれるから、
そう、足洗えないんですよ全然。
絡まれすぎだし舐められすぎですよね。
まあ舐めたやつは皆殺しになるんですけどね。
いやだけどなんかそれジョン・ウィックに問題がありますよね絶対。
まあね、
人生で一度も起こらないはずぐらいの絡まれ方するじゃないですか。それを定期的に絡まれるから。
だって、住んでる場所皆さんに知られすぎでしょって俺はちょっと思ってるけど、
ね。そうですね。皆さんジョン・ウィックにすぐ行きますからね。
そうそうそう。ジョン・ウィック住所教えちゃダメじゃんみたいな感じあるけどね。
うん。でもまあ切れたらもう完全にすぐ。あれちょっと強すぎますからね。
まあ強いね。鉛筆で3人ぐらい同時に殺したりとかするからね。うん、鉛筆1本で。まあでも結構死にかけながら戦うんだけどね。まあ本当に至近距離から頭を打ち抜きまくるのがすごい素晴らしいですね。で、あまりに好きすぎるんで、その公開初日の最終回のタイミングでですね、劇中でジョン・ウィックがもうびっしりもう黒のスーツ、黒のシャツ、黒のネクタイで決めて、まあハンドガンで
人殺しなんですけど、
ちょっと近いですね。その格好で見に行きました。あの、オールバックにして。
おぉ。
うん、でもみんなやっぱ見るよね。なんかあ、コスプレってこういうのが楽しいんだと思ってやってました、すごい、うん、というので見に行って見たりとか。でもジョン・ウィック、まあ、本当におすすめなんで見てほしいです。
まあ、別に僕今西さんに勧められて知ってるわけじゃなくて、初めから前から知ってるんですけど、
いや有名な映画ですからね、
はい、僕はでもジャック・リーチャーの方が好きなんですけど、
ね、トム様、
トム・クルーズの、あれもまあ退役した軍人、なんかミリタリーポリスなんだっけ。
そうだったかな
確か、
うん、はい、
で、まあ、退役してるんだけど、まあ、なんやかんやで依頼とかされて、まあ、探偵ものみたいな話ですよ ね、
そうですね。
もうちょっと弱いよね、
うん、
あの強いんだけど、
強いけどね、
別にジャックリー、ジョン・ウィックみたいな漫画的な強さではないですね、
うん、
結構ボロボロになるし、まあ、だいぶやっぱりハードボイルドものって結構そんなに喧嘩強いわけじゃないから主人公って、
うん、
その中では強いけど、
うん、
とはいえアクションもののヒーローの中ではだいぶ弱い方ですよね、
うんうんうんうん、
でそこら辺がまあいいんですけど、
なるほどね、現実味があって、なんか
もう大人っぽいですね話も。
ジョン・ウィックの場合はすごく面白いというか魅力的なやっぱ世界観なんですよね、
はい、
ただあのアクションじゃなくて世界観がすごいしっかりしていて、
しっかりしてるというか、まあ、漫画地味ってますよね。
そう。なんかね、本当に。
悪い意味じゃなくて。
グラフィックノベルとか、アメコミの世界とか、なんかそういう、なんかね、アンダーワールドがあるんですよね。例えば、ウォンテッドとかは、やっぱりほら、はい、殺し屋たちのああいう世界があったじゃないですか。ちょっと似てて。
私、弾丸曲げたりします
か、ね、曲げたりするじゃん。
あの、 体力、傷とか回復する生命の泉がありますから。
そうそうそう、あったりとか。ジョン・ウィックも、そういう殺し屋たちの世界が、アンダーワールドがあって、で、例えば、スーツの仕立て屋とかも防弾仕様の、殺し屋専用のスーツを仕立てる仕立て屋さんとか、あと、ガンソムリエとかがいて、うん、で、今日はどういったお味にしますかみたいな感じで、ガンソムリエが銃をいろいろ選んでくれたりとか、あとは。
殺し屋の集まるバーとかありますもんね。
ある。
バー
とかホテルなんです。
ホテルの
なんか。コンチネンタルっていう、その殺し屋だけの、会員制のホテルがあって、うん、まあ、ホテルの中で仕事したら抹殺されるっていう、やっぱ、なんか組合みたいなのがあるね。
今回。平山夢明さんの小説みたいですね。ダイナーとか。
うんうんうん。なんかそういう、なんか裏社会と、表の社会とっていうところがすごい、明暗がすごい綺麗に分かれてて、なんかそれがすごく魅力的だったりとかで、2は、ワンよりもさらにそこら辺の世界が明るみに出てくるんですよ。うん、あ、こんなことあんのみたいな。そこが面白いんですよ。で、今度チャプター3の撮影も決まってますし、ドラマ化もします。
それは、キアヌ・リーブスで。
おそらくキアヌ・リーブスは出なくて、その殺し屋たちのその世界観がすごいしっかりしてるから、多分劇中に登場した。
ジャック・リーチャーは出ないってこと？あ、ジャック・リーチャー、ジョン・ウィッカー
は出ない。ジョン・ウィッカーはおそらく出ないと思う。ちょっと噂が出てきたりとか、うん、一瞬出たりとかすると思いますけど、うん、あとはかなり強烈なサイドキャラクターがいっぱいいるので、うん、その人たちがちょっとチラチラ出て、あとは、毎回違う話が繰り広げられていくみたいな、そういう話なんじゃないかなと。うん、コンチネンタルホテルが舞台とかね。なんかそれぐらい世界観がしっかりした素晴らしい作品ですね。うん、おすすめでしたね、それはね。あとホラーだとあれでしたね、高慢と偏見とゾンビを見ましたけど、
まあホラーっていうかコメディですよね。
まあ、コメディホラー。いやでも結構よくできてますね。なんか高慢と偏
見は読んでるんですか？
偏見は読んでないし、映画も見てないんですけど。まあ、あらすじは知っているんですけど、多分全く同じあらすじ。
はい。
ただゾンビがいるって、
ね。うん。
あとは、姉妹たちがカンフーで戦うっていう、うん。カンフーでゾンビ殺しまくるっていう素晴らしい設定があり。主演の女の子とかすごい可愛かったですね。なんか見ててすごいウキウキする感じでした。うん。そういうのパラパラ見たりとかかな。
まあ、ちょっと、だからジョン・ウィックは、強すぎるから、
うん。
なんかもうそういうのばっかしですよね。エコライザーとか。
エコライザーやばい。
エコライザーの方が強いけどね、はい。ジョン・ウィックよりも。
はい。最強じゃない多分。
だから物理法則が一応現実の物理法則もので言えば、だからターミネーターとか SF 要素がなかったり、アメコミ、ね、マーベルとか DC とかのアメコミものじゃなかったりとか、超能力とかじゃない、一応、普通の人間っていうジャンルで言えば、イコライザーが最強ですよね、多分。
そうでしょうね。やっぱまあ、特殊能力あるからね、ちょっとね。スタンド能力みたいなの。
もう超能力みたいなもんですからね。なんか、そこにあるもので全員殺すみたいな。
そう。その部屋に入った瞬間、瞬時に部屋をスキャニングして、何がどこにあって、何がどういうふうに物理法則に伴って動いてるかとかを全部把握理解した上で人間をぶち殺すみたいなね。うん、あれすごいね。
イコライザーかな、全然ダイハードよりも強いもんね、確実に。うん、あ、いないよね。なんかいる？いないよね。ランボーよりも絶対強いし。
いろんな、その、こいつに手出したら舐めてかかったら実はやばかったやつだったっていう系のやつあるじゃないですか。
はい。
舐めてかかったら全員皆殺しみたいな、
はいはい、
映画で言うと他にもアジョシとか、
はい、
いろいろあるけど多分、
まあ、完全にジャンル映画としてありますからね、
はい、それでも並べてった中にやっぱりエコライザーが今
のところ、いやいや僕が言ってるのはそっちのそれは狭いジャンルじゃん、
うん、
それもっと広いジャンルで、
うん、
SF とかファンタジーとか抜きにしたらエコライザーより強いやついなくないかって
話。ないないないね、
絶対だな。
いないんじゃない、わかんないけど、
悪魔の生贄でレザーフェイスよりも。
あいつ意外と弱い
な。弱いな。弱いな。女の子にちょっと負けてるからね、
うんうん。弱いんじゃないの？
いや、僕結構だからそういう最強議論スレッドとか見てないですか？
見てない。そんなのあんの？
ありますよ。
面白そう。
いや、全作品のね、あらゆる表現作品の中で、どれが強いかっていうのを議論するスレッドがあるんですけど、
はい、
まあその話に持っていくと、もうイコライザーなんか最弱の方ですけどね。
そうなんだ。
当たり前じゃないですか。
誰がいるの？
いやいやいやいやいやいや、最弱の方ですよ。 だって僕はさっきから SF とかファンタジーとか抜きにしてって言ってるじゃん、
うん、
SF とかファンタジーとか言ったら、いや、じゃランキング回の回の回じゃないかな。
あ、そういうのも入れていいってこと？
全部、あ、まあ、一応女子高生レベルとかの壁とか、男子中学生の壁とかは超えて、成人男性の壁も超えてるな。まあ、体格、武器持ちも超えてるよな。だから、鎧兵士、剣、まあ、剣士、まあ、ここら、回はさすがに超えてるね。でも、熊殺しの壁、まあ、熊殺しぐらい超えてるかな。すっごいあるんですよ、だから。
うん。
女子中学生レベルとか、男子中学生レベルとか、熊殺しできるとか、あと、車破壊できるレベルとか、
うん、
すっごい細かくあって、恐竜の壁は多分超えられないですよね。
うん。
恐竜とタイマン張って殺せるかどうかっていう。
なるほど。
いけるか。
わかんないけど。
イコライザーだったらいけるか。
どうなんでしょうね。
うん。でもまあはっきり言ってダイナマイト食らって無傷でいられるかどうかっていうと、
まあ無理だね。
ダイナマイト無傷の壁っていうのはあるんだよあのちゃんと作品内で爆破食らっても無傷だった
っていう死なないっていうね、
死なない無傷だったっていうとかね、うん、でもうはっきり言ってもっと言ってくると、それこそ能力者とかになってきちゃうんで、
うん、
高層ビル破壊の壁とか山破壊の壁とかあって、で例えばどれぐらいが最強だと思いますか、今井さんは。でも何でもいい、何でもいい、
何でもいいんだ、
どれでもいいから。
ドクターマンハッタンとかじゃない？
ドクターマン、いや割と最弱の方じゃないかな。
あれが
最弱とは言わないけど、上位レベルで言えば最弱の方じゃないですか。
なるほど。誰だろう、
ちょっと待ってね、ドクターマンハッタンが、あ、すごいありすぎてちょっと検索でき
ない、わかんないだろうね、
ものすごい数の上がってるんででも多分それはあの、まあ上ジャンルでね、ジャンルで言えばあのキャラクターじゃないですよ、ジャンルだけで多分3位か4位じゃないですかね。3
位か4位ぐらいか。
で1つのジャンルに何十人もいますから、
まあね、
だからもう個人ランキングで言えば多分トップ100にも入ってないと思いますよ、
うん、
ちなみにドクターマンハッタンってどういうだから強いと思うんですか。
なんかだってあの人って物理攻撃とかも何も影響受けなさそうだし、時空も超えるじゃないですか。
時空超えてないじゃん、
空間は超越してるよね。
予知能力的な話でね。
予知能力？
だって全体を破壊できないでしょ。
ああ、破壊能力
時空を超えて。
ああ、
まあ、知ってるだけでしょ、だから。
うんうんうん。
知識として知ってるだけじゃん。
ね。守りは強いけど、確かに攻撃力で全部をボーンとはいけないってことか。宇宙破壊するとかね。
うん。宇宙破壊なんて別に、上から3番目くらいですから。宇宙破壊して、まあ、そうね。まだその上にありますから。宇宙破壊の壁よりも。
プッチ神父？
いや、ダメでしょ。
ダメ。
うん、
プッチ神父ダメ。うん、
宇宙、だから宇宙破壊でさ、全然最強に追いもつかないんですよ。
そうなんだ。
この最強議論スレッドでは。その上に時間無視の壁とかありますから。で、全知全能が強いぐらいと思いますけど、全知全能全然最強じゃないですから。
何が強いんですか？強さの定義が何なん
だろう。もうそうなってくるでしょ。うん、いや、だから言いなよ。だから、あれはって。
かやこは？
かやこ？
うん。
いや、もう全然ダメでしょ、そんな。全然。かやこ入んだ。これね、検索がクソだからね、こういう時に盛り上がれないんですよ。
うん。
検索しても出てこないんだ。
かやこダメか。
うん、かやこ全然ダメなんですよ。
なんだろうな。ドラゴンボールのキャラクター出てきそうだな。
いやいや、ドラゴンボールのキャラクターなんか全然ですよ、多分。
そうなんだ。
悟空でやってみましょうか。まあ、そっか。これの厄介なところが、孫悟空だけでもこんだけあるんですよ。何十個もその作品によって。
なんかこれ、なんか、
何？
ルールがよく曖昧だよ。
超ルール、超細かく、こんな超細かく設定されてる。ざっと見る限り。うん、まあ、とにかく全知全能も全然最強じゃないんで。
そうなんですか。
はい。
枝島平八は？
いや、もう全然だから、だから宇宙とか銀河系破壊するのが超雑魚なんですよ。
ほう。
地球破壊なんか当たり前で、銀河系破壊しても超雑魚なのがこのスレッドですから、宇宙破壊も雑魚なレベルなんですよ。
うん。
全知全能ですらダメですからね。
ちょっとわかんなくなってきた。
うん。なんかね、一応だからこれの一番上の、今のところね、
うん、
一番上は、トランスリアルっていう数学 SF 小説に出てくるやつら。
知らねえよ。
で、が、の、なんか、5人ぐらいあってて、バブス、ジョー・フレッチャー、ハリー・ガーバー、アルビン・ビター、で、まあ、4人あって、一番強いのはくたびれかけた男っていうのがあって、まあ、例えばなんか、なんだろうね、実体がないらしいんですよ。
なんか、
で、
チートじゃねえ。
ヒルベルト空間の存在であるために時間は無視できるって書いてあります。
はあ、お互い会話ができない、ね、
物質変換可能だし、うん、まあ、あとは、うん、単一宇宙のあらゆる時間と空間に偏在しているから宇宙生存も可能だし、タイムパラドックスの影響とかも受けない。タイムパラドックス、だからもう全然プッチ神父とかクソ雑魚ですよ。
でもさ、
蚊が刺したことも感じないと思いますよ。
それ、説明がもう必要な時点でつまんないし、なんか、戦うとかそういう概念と違うよね。うん、
ヒルベルト空間において勝てるかどうかが重要なんですよ。
なんだよ、ヒルベルト
空間。俺も知らないけど、そう書いてる。ヒルベルト空間が大事なんですよ。
ダメだよ、それ。わかんないよ。うん、
だから無限時間、無限自多元宇宙、だから宇宙の次元を超えるのは当たり前で、すべての無限の次元を超越してるじゃないとダメなんですよ。
そういうことですか。
はい。だからマンハッタンとか言ってもさ、プゲラって感じですよ。
それプゲラのちょっとい
い、そんなクソ雑魚、
プゲラする意味がわからないけど、
クリボーレベルのやつ出して
きた。クリボーじゃねえだろ。
いい気になってんじゃねえ
よ。いい気になってねえよ。
こっちのくたびれかけた男くんの方が全然強いから。
分かった。
お前のマンハッタンとかよりも
分かった。
くたびれかけた男くんマジパネえから。
はい。
ヒルベルト宇宙超えてっぞ。
でもなんか飲み会でその話してもみんないまいちピンとこないで、なんか
全く僕全く知らないですから、
しらけて終わると思うから、もうちょっと盛り上がる強さ対決とかをみんな語ってみては。
だからそういうさ、強さ議論とかキリがないっていうのはね、あのあらゆる作品って作品世界のリアル度が違うから。
そうですね。
じゃあドクタースランプあられちゃんでは誰が強いんですか。
あられちゃんでしょ。
バカじゃないの本当に。
なぜ
お前それでよくサブカルマニアとか語って
る。ガッチャンってこと？
まずガッチャン絶対強いですね、アラレちゃんより。
どうなんだろうね。
アラレちゃんだいぶ雑魚の方ですよ。
ガッチャンはチートだろ、あれ。
いや、だけどさ、あの作品を超えていってるわけじゃないんだから、ね、これ僕間違ってますか？ね、皆さん考えてください。これ僕言い方間違ってます。明らかに今井さんの方が混乱してますよね。筋が通ってないですよね。だってアラレちゃん相当雑魚じゃん。アラレちゃんをよりもマシリトの強いじゃん。倒してんだから。
うん、
マシリト何号かで、うん。で、それをお坊ちゃまくんが、お坊ちゃまが倒してるじゃん。
うん、
でしょ？だアラレちゃんでも叶わない、マシリトでも叶わない、お坊ちゃまんでも叶わない、なんかいたよね。なんかをガッチャン倒してるよね。でもその時点でも4段階ぐらい違いますよね。
じゃあアラレちゃん全然なんだね。
全然です。ガッチャンは割と最強。ターボくんよりも弱いでしょ、多分。
そっか。失礼しました。
はい。で、誰だと思います？
わかんない。誰なの？
ちょっと。マジでわかんないですか？
うん。
え、なんか、ちょっと多少、キャラクター言ってみればいいじゃないですか。これかなっていう。
でもそんなに深く読んでないからな、アラレちゃん。
いや、バカなんじゃないの、本当に。
バカって言うなよ。
アラレちゃんなんかクソ雑魚の名前あげて、最強わかんないですか？
わかんない。
ツンツクツンですよ。
ツンツクツン？
ちょっと待って、マジで知らないの。
誰だっけ？
あの中国人の一家いるじゃん。ツン、ツルリンとか、
うんうん、
あの。
それが一番強いの？
ツン、ツクツンが一番強いですよ。
そうなんだ。なぜ？
で、ガッチャンが割と最強なんですよ。うん、あの作品世界では。
うん、
でもガッチャンでも全然叶わなかったランプの魔人っていうのです、
うん、
そのランプの魔人を、でもなんかそのガッチャンとかみんな倒されて、ターボ君とか、アラレちゃんとか倒されて、ツン、ツクツンが切れて、
うん、
あれ女の子に触ると虎になるやつですよ、
うん、
ツンツクツンが切れてランプの魔人を宇宙の簡単に吹っ飛ばしたんですよ。
お
い、だツンツクツンが一番強いっていうのが
あられちゃんの中で最強説と、
こんな常識も知らないで強さ最強議論すれに参戦しようとしたんですか。
参戦しようとしてない、君が話題に上がったから、上げたから喋ってるだけだよ、うん、だからそんなこと常識って普通に言われても困る。うん、
分かった。皆さんこれがあの論破された人間の悲しい遠吠えですね。ザ負け犬の遠吠え、これですよ。
はい、論破された、
ね、はい、聞きました、ね、あのこの猛暑の中ですごいゾワッとサブイボが立って、
うん、
素敵なね清涼感、寒気を覚えたと思いますよ。
はい、
よかったですね皆さん、負け犬の遠吠えが聞けて。